皆さんおはようございます。急に寒くなりましたね。今日近鉄特急で参りましたけれども、名張の駅の手前ですね、数キロにわたりまして、実は雪化粧を楽しみました。はい、もう屋根の上、野原、畑ですね、薄化粧、雪の薄化粧がなされてまして本当に今年はやっぱりちょっと冬が早くやってきたのかなというふうな思いがいたしました。はるか目を上げてみますと、あれ鈴鹿山脈というんですか、皆さんね、あちらの方に高い山もあるみたいで、高い山は冠雪しておりました。はい、本当に美しいところですね。そのようなところを今日走ってまいりまして、電車で走ってまいりましたので大丈夫でしたけどこのように無事に、この地にあって皆さん方と共に主を礼拝できる際を本当に感謝しております。先週の日曜日からはそのアドベントというですね、キリスト様をの生まれを待ち望む時、対抗節が始まりまして、それで今日はその2回目の聖日を迎えているわけでございます。各地ではクリスマスイルミネーションが盛んにですね、立っているというか建設されているというか、関西でもですね、神戸の方ではすごい光の殿堂というふうな感じのですねイルミネーションがこの年末には見られますし、最近は御堂筋でギネスブック入りするんじゃないかというような大きなでっかい長いですね、そのようなイルミネーションがどうも登場してきたようで、実はまだ私見ていないんですけども、いつか見たいなと、そういうふうに思っております。この地域でもなんかすごい長島の近くにナバナね、すごいものがあるようで、それも見たいなと思ってるんですが、まだ行っておりません。近いうちにまたですね、機会があったらとそう思っております。私たちは誰であったとしても光を好むと思うんです、じゃないでしょうか。暗闇と光とどちらが好きですかというこのバカな質問をしますと、誰でもね、それはもう言わずと知れたことでしょうということになってくると思うんですね。光ですよ、私たちは光を好みます。私もそうなんですね。聖書によりますと、イエス・キリストが光としてですね、はっきりと記されています、記述されていますし、イエス・キリストは私たちに光を、私たちの人生に光を灯してくださるというふうにも聖書は語っているわけであります。クリスマスの時期、日本は西洋のさまざまなものを取り入れて、クリスマストリーやですね、クリスマスイルミネーションに関してはもう世界でも有数の素晴らしいですね、そういうものをその飾る国になってきてると思うんですね。外面的には立派なクリスマスを祝う国と考えられているかも分かりません。しかし皆さん、内面的にはいかがでしょうか。クリスマスの本当の意義を知って、心から喜びを持って、この時期を迎えている私たち日本人は何人いるのでしょうか。もちろんここに集っておられる皆さん方はその意義を十分に知って、このように礼拝に集ってきておられると思うんですね。今日求道者の方がおられるようでしたら、その方たちがクリスマスの意義を本当に、知られて、心の底から光であられるお方を、私たちに光を与えてくださるお方を心から礼拝することができますように、そのようなものと皆さん方がなられることを私は心から願っております。今日は先ほど読んでいただきましたイエス・キリストの使徒パウロがコリントにある教会の皆さん方のために祈りをですね捧げた、そのようなところが記されています。使徒パウロのコリント教会に対する祈りの部分を用いてですね、 イエス様が私たちに成してくださった数々の素晴らしい事柄、祝福、私たちの本当の幸福につながる事柄、パウロはそれを祈ってるんです。コリントの愛する皆さん方、イエス様によって本当に幸福になってくださいね、まあ、そういうことです。イエス様によって素晴らしい価値ある人生を皆さん方のものにしてくださいね。実はそういう祈りを使徒パウロはコリントの皆さん方のために捧げているんですね。ですからその使徒パウロのコリント教会に対する祈りは、実は私たちの教会に対する主の祈り、主イエス様ご自身の思い願いでもあると理解することができると思います。本当に主をよく知る者はクアナ教会のために祈るとき、使徒パウロがここで祈ったと同じように祈ると私は信じます。すなわちこの教会がどうなっていったらいいのか、教会が追い求めていくべきものがはっきりここで祈られているということをですね、最初に確認させていただきたく思うわけでございます。使徒パウロは次のようにですね、語って祈りを開始しております。新改訳聖書で読まさせていただきますが、コロサイ書の1章の9節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。まあ、そのようにですね、彼はそのことを聞いた日から、どんな日なんでしょうか、どんな日のことをパウロはここで語っているんでしょうか。それは前回の私のメッセージの中で明らかになったことであります。コリントの教会で信仰を持つ人たちは5日の時点で、過去の5日の時点であることをしました。それが5節、それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きましたね。そしてコロサイの教会の皆さん方に福音を届けたのはもちろん使徒パウロでもありますし、またテモテも関わったと思われますけれども、7節ではですね、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。エパフラスも福音をコリントの皆さん方に語った一人であったようです。前回コアナ教会においても最初に福音をこの地に持ち運んでいってくださって語ってくださった方のことを私は皆さんにお伝えいたしました。宣教師が来られました。また宣教師とともに主の働き人がこの地にやってきました。当時神学校で学んでおられた倉先生も、また倉先生の奥さんになる予定であったその一人の姉妹である方も、その伝道チームとしてですね、このコアナの地で福音を神様の助けによって語っていったんですね。そのような中で信ずる者は起こされていったんです。もちろんその後いろいろな形で多くの福音を語る人たちがこの教会に使わされ、福音が今も語り続けられているかと思います。そして多くの祝福をこの教会は体験してまいりました。コロサイの教会も全く同じであったわけです。使徒パウロは彼も語り、テモテも語り、エパフラスも語り、その教会が形成されることに援助をしてまいりましたけれども、教会は 神様の豊かな祝福を体験していくようになりました。そういうわけですから、コリント教会が設立されるようになってですね、彼らが福音を聞いてイエス様を信じて群れが誕生するようになって、素晴らしい彼らの証が彼の耳に届けられるような、そのような中で、使徒パウロは絶えずあなた方のために祈り求めています。絶えずあなた方のために祈り求めています。そのいうふうにですね、語って、祈ってるよ、あなた方のために祈ってるよと使徒パウロはコロサイの皆さん方に語っているわけでございます。祝福というのはですね、福音を聞いて信じた時から人に与えられるようになるということを皆さん確認いたしましょう。神様から与えられる祝福、イエス・キリストの福音を聞いてキリストを心の内に受け入れた時から、その人に、信じた人に神様の上からの祝福が下るようになるんですね。もちろん神様は一般的な多くの祝福と言っていいんでしょうか、あの恵みといったものを私たちに与えてくださってますね。例えば私たち誰であったとしても太陽の恵みに預かっているでしょ。私たち誰であったとしても収穫物の恵みに預かって食べさせてもらってますよね。数々の恵み、それ全部神様から来ているわけですから、まあ、そういう恵みは信仰を持っている人持っていない人にかかわらずみんな実は受けているんです。しかし使徒パウロはここで祈っている数々の祝福というのは信じた者に与えられるものなんですよ。これこそが人間を本当の意味で幸福にするんです。人間が本当の意味で喜びと満足を感じるのはこのような祝福を神様からいただく時ではないでしょうか。まあそういうわけですから、皆さん方が天からの特別な祝福を神様からいただくことができる資格を信仰を持った時にいただいたというふうに考えることができると思いますね。いつですか？私自身の場合も思い出します。もう今から50年ぐらい前になりますね。私は19歳の時、大学1年生の終わり頃でしたけど、私は聖書に出会いました。聖書を通してイエス・キリストというお方に出会ったんですね。私の心はまさしく闇でした。私は何のために生きているのかさっぱりわからない。何のためにこんなに頑張って、まあ、勉強して大学にやってきたのか、勉強する意欲すらもですね、意欲すらも起こってこないような、そういう霊的なスランプ、精神的なスランプに私は陥ったんですね。きっと、まあ、今から言えばそれは一つのうつ症状だというふうにお医者さんから診断されるんじゃないかと思うんですが、そういう状態に陥りました。私の学友たちの多くはさあ今から青春を謳歌しようというような感じでですね、勉強はまあまあにしておいて、まあ、一生懸命遊ぶというようなことを多くの学生たちがやっていましたけれども、私はそういう気にもなれない。そういうことの中で私の旧道の生活が始まったんですね。そういう中で神様が私が福音の言葉を聞く機会を設けてくださったんですね。大学内で開かれましたキリスト者学生会が主催しました聖書講演会に出る道が開かれたんです。そこで私は人生で初めて、私の人生で初めて聖書を開きました。聖書を手に取りました。聖書を読むこと、もうその時は初めてでした。聖書のことは宗教の時間というんでしょうか、社会科の時間の中で、キリスト教は イエス・キリストという方がね、教祖さんで世界で一番大きな宗教ですよというふうな、そういうねこと、そして聖書は経典ですよというようなことはずっと聞かされていましたけどね。私聖書を手に取ったことなかったんですよ。聖書を読んだこともなかった。大学1年生のその聖書講演会の時初めて聖書って渡され、ね、それを開いて解き明かしてくださるところを読みました。まさしくその時私は皆さん光を体験したんですね。もう真っ暗闇である私の心に一条の驚くばかりの光が差し込んだような、そういう気持ちがいたしました。私はイエス・キリストというお方を真面目に考えるようになったんです。そうだ、このお方に私が追い求めている人生の解決があるのではないか、そういう思いにさせられたんですよ。それから私はね、その集会を、主催した、学生たち、学生クリスチャンたちの一人からこれを読んでくださいと言って、赤い表紙のギデオン聖書、新約聖書だけでした。英語と日本語の両方が出てるものでした。それが手渡されましたので、私は受け取って、それ以来私は聖書を読むようになりました。むさぼり読むような感じでした。そしてイエス・キリストというお方にかけよう、そういう思いになって信仰を持ったんです。イエス・キリストを信じてクリスチャンになるという私の体験でした。スタートがあるんですよ皆さん。その時以来振り返りますとね、その時以来神様の驚くばかりの信仰を持って神の子供とされた者に対する神様の上からの驚くばかりの祝福が働けるということを私は体験してまいりました。皆さんそうじゃないでしょうか。皆さん数々の祝福を神様からいただいていると思います。いつから始まりましたか。イエス様をはっきり心の中に信じられてからのことではないでしょうか。もちろんいろいろな人生の戦いは信仰を持っても起こってまいります。でもそのような苦難や困難も、もうキリストと共に乗り越えていくことができることも皆さん体験されてきたんじゃないでしょうか。そうです、私たちが神様が備えてくださった祝福をいただくために、その祝福をいただくことのできる器と私たち自身が変えられないといけないということに気づきます。パウロはもちろんイエス・キリストの福音を聞いて信じた人たち、そういう人たちは豊かな祝福に預かることができるから、それを豊かにいただくようにという祈りを捧げてくださったということになるわけですね。こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。イエス・キリストの福音を聞いて信仰生活の出発をしているコロサイの教会の愛する兄弟姉妹のために、さらなる祝福がこの群れに及んでいくように、与えられるように使徒パウロは祈ったということになりますね。じゃあどういう祝福を彼はこの群れのために祈ったのか、それは9節の後半からですね、それに続く節の中に語られています。絶えずあなた方のために祈り求めています。どうか、ここから祈りの具体的なものが始まります。内容が始まるんですね。どうかあなた方のあらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように。パウロは非常に難しい用語を立て続けにですね並べて語りますので、 ちょっと難しいように感じますね。何のために彼、何をここで祈ってくれてるんでしょうか。まあ、ここでのですね、これ祝福だと思うんですよ。私たちがいただくことのできるですね、素晴らしい神様からの祝福はですね、聖霊によって教えられる真理の御言葉の理解が深まっていくということ、そしてそれを私たちの具体的な人生の歩みへそれを生かしていく、応用していく、まあ、適用というんですかね、それは知恵なんです。皆さん、単に知的な理解を超えて、その聖書の真理理解というのは必ずや私たちの人生の具体的な生活の中で生かされるんです。これ知恵なんです。しかも私たち何かですね、人間の知性の力によって何かを読んだり聞いたりしてですね、学び取る、そういう知識、そういう面もあるんですが、というよりはここにですね、はっきりと書いてますね、霊的なという言葉があります。実はこの霊的なという言葉でありますが、霊的なというのはどういう意味なんでしょうか。ギリシャ語ではですね、ニューマティコスという言葉が使われているんですけど、プニューマ、パオロがこれを使った時、多くの聖書解釈者は次のように考えるんですね。神の言葉が本当の意味で私たち人間の心の中で納得のいくものとなるために、どなたの働きが必要ですか。聖書を学んでおられる皆さん方はよくご存知だと思いますね。神なるご聖霊なんです。真理の御霊と言われているお方が働いてくださるとき、聖書の真理の言葉というのは私たちの血となり肉となるんです。多くの知識がね、あると思います。学校で学ぶ数々の知識、専門知識、皆さんの職場で皆さん方が用いている数々のそういうね、知識もあるでしょう。生活のためにどうしても知っておかなければいけない、そういう数々の知識もあるではありませんか。聖書の言っている意味は、聖書の真理の言葉というのは聖霊様によって私たちに教えられるものなんですね。そして私たちはそれを納得するんです。明らかに使徒パウロがですね、ここで語りました霊的な知恵と理解力といったときに、神の聖霊があなた方に教えてくださる真理の言葉、これ聖書になります。聖霊なる神様は聖書の言葉を私たちに教えてくださるお方なんですよ。聖霊によらなければ誰もイエス・キリストは主であると告白することができないと、ある聖書の箇所で語られています。神様からいただくことのできる祝福はね、聖書の言葉、それがね、私たちに真理としてね、私たちの人生を祝福するもの、具体的な生き方について、これは神様に喜ばれる生き方ですよ、私たちにはっきりそれを示してくれるんです。私たちは何が神様に喜ばれるものなのかということをはっきりと知ることができます。で、単に知るだけではなくて、それを行うことのできる力も神様からいただくことができるようになるんですね。皆さん、聖書の言う知識 パウロはここで祈った知識というのは、あるいは知恵というのは、あるいは悟りというのは、そのようなものを意味しています。皆さん方は教会でいろいろなところで聖書を開いて学んでいると思いますね。皆さん方の家庭でも朝のディボーションというんでしょうかね、聖書を開いて御言葉をいただいて祈りでもって一日をスタートしておられる方が多いかと思います。御言葉の素晴らしさ、皆さん私たちはいろんなところで体験していると思うんですね。御言葉は本当に生ける神の言葉なんですね。私たちに迫ってくるんです。そして私たちにとって何が価値あるものであるか、何が神様に喜ばれるものであるか、すなわち神様の御旨というものを御言葉がはっきりと示してくれます。これ知恵ですよ、人生の知恵ですよ。このことをすべきかどうかについてやっぱり神様が示してくださるんです。何を選択すべきか、神様によって与えられる知恵に基づいて私たちは判断を下すことができるようになります。使徒パウロはコロサイの愛する兄弟姉妹のために、皆さん方がこのような神様の御心をはっきり知ることができるような、そのようなですね、知識が、知恵が聖霊様によって教えられて、あなた方のうちにますます豊かになるようにと、まず最初に祈っているんですね。多くの人たちにとって教会に来ればもういつも聖書聖書言って、聖書ばっかり開いて文字ばっかり読んで、一体何をしてんのというような人がいるかも分かりません。皆さん、人間にとってね、情報というのは、いける情報というのは本当に大切だと思います。皆さん方が人生を歩むに際して、生きた情報をどこから身につけることができるんですか。まあ、具体的な生活を送るためにはですね、もう一般的な常識というんですが、さまざまな知識というのが必要でしょう。それだけでは人間の心は満足しません。人間が本当に喜ぶことができる、人生に満足を感じることができる、これだ、こう生きていいんだ、これが私の人生だ、素晴らしい。そして神様や、神様ありがとうございます、私を作ってくださったあなたが私に示してくださった道です、感謝と喜びを持って歩みますと言って歩むことができるんですよ。皆さん、そのような知識知恵なんです。それはね、やっぱり生ける神の言葉、それがね、私たちの血となり肉となっていく、そういうふうなことが必要なんですよ。単にですね、バーッとやってくるような情報とは違う、皆さん方の根底を揺るがす、皆さん方の人生の基礎をしっかりと作ってくれる生ける情報、御言葉にあるんですよ、聖書に。それがね、豊かに豊かに私たちに与えるとき、皆さん、それ大きな祝福なんです。皆さん、今まで人生の歩みの中で、特にクリスチャンの人たち、皆さん方のクリスチャンの歩みの中でね、本当に整えられた人、もちろんそういう人もこの地上にある限り完全ではありませんよ。数々の弱さはなお残っていると思います。それでもね、いやー、この人本当に祝福された人だなというふうに皆さん思われる人100人いたとします。はっきり申し上げますと、100人とも御言葉の人なんです。これは間違いありません。生ける神の言葉をしっかり私たちの、ね、血とし肉とさせていただくことなしに、皆さん、私たちは人生の祝福をいただくことができません。神様の聖なる手段なんです。パウロはそれを祈りました。
まず最初にね、どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、まあ、真の知識となっていますが、これ本当に生ける言葉をしっかり聖霊様の助けによっていただいていくと、皆さん大切です。まあ、小さい子供たちはそういうことの意義をね、多分十分知らない中にあっても教会学の先生方から御言葉を教えられていると思うんですね。御言葉はどこかに子供たちの心にとどまり続けるでしょう。そして人生のあるところで、ああそうか、ああいう御言葉があったなというような形でね、その御言葉は単なるもうあってもなくてもいいような知識としてではなく、その人の人生の根幹にしっかり宿るようになるんですよ。それは祝福になります。聖書の言葉というのはそういうものであるということをパウロは知ってましたし、皆さん私たちも体験したいと思いますね。神様の祝福は神様の生ける御言葉を心にしっかりと、ね、蓄え、そのことによって神様の御心を深く知って信じきっている、そういう人たちにその祝福が下っていくことになるんですね。しかしパウロが祈ったのはそれだけではありません。彼が祈った次の祝福は実節以下にあります。また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び神を知る知識を増し加えられますように。皆さんこれ不思議なんですけどね、最初に彼はね、真の知識に満たされますように、エピグノーセスというギリシャ語がここで使われているんです。真の知識と訳されていますが、あの実節のね最後の方で神を知る知識、エピグノーセスが増し加えられますようにとまた出てくるんですよ。これ言い換えますとね、その間にあるのは何なのか、その間にあるのは具体的な歩みです。主にかなった歩み、原文を見てみますとね、この実節の言葉はですね、実は不定法という、不定法、不定詞、不定詞、皆さんご存知でしょうか。英語で言えば to プラス動詞の原型です。 to run、 走ることですよね、とか to go、 行くことというね、皆さん英語を学んだ方は知っておられるでしょう。ギリシャ語のそのね、不定法がここで使われてるんですよ。ですから実節はね、すなわち真の知識が増し加えられるというふうにまず祈って、その目的はということなんです。もっと言えばそれが生み出すものはということなんですよ。それが生み出すものがペリスパーテーサイ、ペリスパーテーサイ、これはね英語で言えば to walk、 to walk といえばこれね、人生を歩む、人生そのものなんです。皆さんどんな人生を歩んでこられましたか。生まれられて、ね、皆さん方の家庭で育てられて、ね、学校にも行って学んで、しっかり学ばれました。しっかり学んだ子も、まあまあ学んだ子も、あんまり学ばなかった子もいろいろいたかと思いますが、どうでした皆さん。皆さん方の歩んでこられた人生じゃないですか。ね、それの中でイエス様はっきり心の中に信じましたという、そういうあの人生の歩みを体験された方もおられたと思います。いずれにしろ私たちはね、一般の人たちと変わらないようなそういう人生の歩みを送っていくことになります。学校を卒業した後就職、皆さんどんな職業についておられますか。これ皆さん方の人生ではないでしょうか。大切な歩みになりますね。そして皆さん結婚されました。これは大切なもう一つの人生の現れ、人生のね、あり方の中に皆さん入れられていったんですね。子供が与えられましたか、まあ、そういうことになりますね。そして今に至っている、これ人生なんですよ。人パウロは豊かに聖霊様の助けによって神の真理の言葉をいただいて、 それが血となり肉となっていくような、そのような中で生み出されてくるのが神様に喜ばれるキリストのしもべにふさわしいという意味があります。そのような歩みが出てくるんです。だから単なる知識じゃないでしょう。いける知識なんですよ、知恵なんですよ。そしてそれに基づく皆さん方の学校生活が、皆さん方の職場生活が、皆さん方の家庭生活が生まれてくるんです。それらが主に喜ばれるものとなるんです。家庭生活、夫婦生活、親子の歩み、神様に喜ばれる、そういう人生が祝福として与えられるとパウロは祈ってます。そしてそれが上から与えられることになります。そういう具体的な主にかなった歩み、これがまず第一に出てきて、あらゆる点で主に喜ばれ、単なる歩みというよ、主に喜ばれる歩みが家庭でも学校でも職場でもどこでも神様の恵みによって私たちに与えられてくる、これ祝福でしょ。あらゆる善行のうちに身を結ぶ、善を行うことができるんです。その力が与えられるんです。まあクリスチャンになるということは警察とは無縁になりますじゃないでしょうか。警察に問われるようなことに関わっていくときにノーと言える力が与えられます。守られますよね。身を結ぶと、あらゆる善行に身を結ぶと言います。家庭で身を結び、職場で身を結び、教会の交わりの中で身を結び、私たちはそのようにですね、神様から与えられた人生を送っていくことができるようになるんです。これ祝福じゃないでしょうか。パウロはコロサイの愛する兄弟姉妹のためにそのことを祈りました。そして最初に祈った祈りへまた戻っていきます。神を知る知識を増し加えられますようにと、ね、同じエピグノーシスがまた与えられている。確かに私たちの体験ですね。人生のいろいろな苦しいところ、戦い、そういうところをね、神様にしっかりつながって、イエス様にしっかりつながって歩むとき、御言葉をいただき、本当に神様の恵みをいただいて乗り越えていくときに、今度見出すことはまたさらに深く神様の生ける言葉の奥深さをまた学び取っていくことができるようになるんですよ。巡ってるでしょ皆さん。そしてそのような知恵がまた私たちの実践、実生活の中で生かされるようになる。まあ、言ってみればこれはね、素晴らしい神様の祝福のサイクルなんです。パウロがそれをいただくようにと祈りました。皆さん、私たちもそうされたいですね。この祝福のサイクルの中に豊かに入らさせていただきましょう。もう皆さん十分その祝福のサイクルを体験しておられるでしょう。さらに牧師だからもうその必要はないと、これはありません。倉先生だからそれがない、ありません。倉先生もあるいは私であっても、皆さん方の中で40年50年の素晴らしい信仰生活を送っておられるね、皆さん方も同じです。天に召されるまでこのサイクルは続いていくんです。私自身小さなものですが、50年前聖書に出会って、聖書に出会って、それから今も、今でも御言葉の素晴らしさにもういつでも出会ってます。聖書をいただくたびに出会ってます。その時その時の私の置かれた状況と人生のそれぞれの歩みの中で、聖書は私たちに語りかける。いや、そこにイエス様ご一心が現れて、神様ご一心が現れて私たちに語りかけてくださるんです。 そういうことを皆さん体験しておられるでしょう。この祝福のサイクルの中に私たちは入れられていきます。パウロはコロサイの愛する兄弟姉妹のためにそのような祈りを捧げました。そしてね、この祝福、もう一つので祝福はあるんですが、ちょっとそのことについては十分解き明かす時間がないんですけどね、11節、また神の栄光ある権能に従いあらゆる力を持って強くされて忍耐と寛容を尽くし、また12節、また光の中にある聖徒の相続簿に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝をされることができますように。皆さんここでぜひ覚えたいと思うんですが、私たちの人格形成に神様は大きく関わってくださいます。ここではっきり書いてるでしょ、忍耐と寛容を人生の中で示すことができるようになります。私は家内から昔は短気だったのにちょっとマシになったねと時々言われることがありますが私もちょっと短気なところもあるんですよ。皆さんどうですかもう最初からですね、寛容の人、もう本当に最初から丸い人というような方もいるかもわからないですけどね、短気な人結構多いと思いますね。まあでもね、最近家内からあなたもだいぶ年とともに丸くなったねと言われますが、まあ年とともにという年齢というよりはね、やっぱりイエス様によって変えられてきたということがあると私自身感じています。感謝なんです。実は皆さん、寛容、忍耐、これね、皆さん方をが成長しているということの一つのこれね、これ印なんですよ。ヤコブはね、聞いてくださいよ、ヤコブは一章の二節四節でこんなことを言ってます。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生ずるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。すごいじゃありませんか皆さん。ヤコブはこの地上において完全なものとなりますとまで言い切っている。それはね、人格的な成長です。頑張って歯を食いしばってね、自らの欲望やいろんな悪いものを抑えて良くなろうとする努力は多くの人がしているかも分かりませんが、で皆さんも今までいくとかしたことがあるかと思いますが、それはね、あまり効果がありません。いや、あまり効果がありませんじゃなくて、ますます自分の不甲斐なさに気がつくだけです。神様が上から皆さん方を変えてくださるんです。信じますか。私たちにとって必要なのは忍耐。このいう忍耐はね、しっかりとどんな時でもイエス様におすがりするという意味なんですよ。イエス様にすがり続けるということは、これ忍耐なんです。聖書的な忍耐なんです。これはイエス様にしっかりとすがり続ける、信じ続けるということは、イエス様との関係をね、人生において最優先するということになりますね。そうしますと忍耐寛容というものが神様ご自身が私たちのうちに形作ってくださるんですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。そうです。そのような感謝が私たちの人生の中に形作られていくようになります。最後にこのパウロの言葉の一節を読んでおいたいと思いますが、13節14節、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。そうです。 イエス様の愛のご支配の中に私たち信仰者が入れられているということを覚えたいと思いますね。イエス様が私たちの人生を豊かなものにしてくださるんです。このお方をしっかりと見上げて歩みさせていただきましょう。お祈りをいたします。父なる神様、使徒パウロが祈りましたように、願うく私たち一人一人が聖霊様の助けによって、あなたが私たちに示してくださった、与えてくださいました御言葉がどんなに素晴らしい私たちの人生を生かすものであるかということを理解させてください。そしてさらに御言葉を求め、その深みへと私たちを導きください。そしてそのような歩みは必ずや私たちの人生をも潤し祝福し、あらゆるレベルにおいて祝福が私たちの具体的な歩みにおいてあることを知っております。そして私たち自身の人格もキリストのごとく少しずつやっても日々整えられて成長していくことができますから、ありがとうございます。願わくは使徒パウロがコロサイ教会のために祈った祈りが、主よあなたの祈りではありますので、この群れの中に豊かに成就していくことができますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。